シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月のこの時間は私伊谷真紀がお送りしております。今日のこの時間は高山市役所観光課浮田さくらさんが嬉しい情報を持ってきてくださいました。今回は最近の飛騨高山の活躍ぶりについてお話を伺ってまいります。浮田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、今年度は多くの作品の中で飛騨高山がフォーカスされる機会があったということなんですが、どんな作品で取り上げていただいているんでしょうか。
はい、まず昨年11月公開のおじゃ魔女ドレミ20周年記念映画魔女見習いを探しての作品に登場しています。伊谷さんはおじゃ魔女ドレミというアニメ作品はご存知ですか。
ごめんなさい、私勉強不足でタイトルぐらいで、はい、内容はちょっとね存じ上げてないんです。
はい、
浮田さんどうですか。
あ、はい、私は実は幼稚園に通っていた時に毎朝日曜日に楽しんで見ていました。
はい、
2000年代に放映された日曜朝アニメとして大人気だったおじゃ魔女ドレミ20周年記念作品として映画が公開されたんだそうです。
はい、そんな大人気の作品にこの飛騨高山が取り上げられているんですね。
あ、そうなんです、うん、とってもありがたいことにこの作品の中で3人の女性主人公がおじゃ魔女ドレミゆかりの地として飛騨高山を旅する場面が描かれています。
はい、
まさにアニメやドラマ作品の中で取り上げられた場所を聖地巡礼するファンとして作品の中で描かれているんです。
例えばどういった場所が取り上げられてるんですか。
はい、3人の女性主人公が高山と白川郷に1泊2日の旅行をするシーンが書かれておりまして主要な観光地が次々に登場します。特に名古屋駅で飛騨高山のパンフレットを持って集合しているシーンがあるんですけれども、予告編の動画でも流れていて私は公開前にそれを見てとってもリアルだなと感じていました。
旅行中のシーンも描かれているということなんですね。
はい、そうなんです。同じ旅程を再現したいというファンの方もきっといらっしゃるのではないかなと思っています。
はい、
途中白川郷に立ち寄る行程も旅行者目線でリアルに描かれていると思いました。
なるほど。印象的なシーンなどはありましたか。
はい、飛騨牛のお寿司を見て目を輝かせているシーンがあるんですけれども、チラシのキービジュアルとしても採用されていて多くの方の印象に残りやすいのではないかなと思います。
はい、
特に若い方には飛騨牛の知名度は高いと思うので、飛騨牛と飛騨高山がうまく結びついてくれたら嬉しいなと思いました。
確かにそうですね。他に登場する場所はありますか。
はい、高山祭りや大会館や比叡神社も出てきて高山祭りについても触れています。他にも伝統的工芸品の飛騨春慶も登場しています。地元民ならわかるような風景も緻密に描かれていますので相当綿密な取材をされたのではないかなと思います。
大人気の作品に飛騨高山が登場したということで多くの方に飛騨高山のいろんな魅力を知っていただく機会になるといいですよね。
はい、特にこの作品は20代や30代といった若い世代の方に知られていると思いますので、
はい、
若い方に飛騨高山を知ってもらう絶好のチャンスだと思っています。
はい、
名古屋から1泊2日の旅程を具体的に見せてくれているというのもイメージが膨らみやすいかなと思ってます。
なるほど。作品のパワーに元気をもらっているのは視聴者ファンだけではなくて街もということなんですね。
そうですね、今は新型コロナウイルスの影響もあっていわゆる聖地巡礼のためにファンの方が旅行に来てもらうということは難しいところではあるんですけれども、
はい、
きっと状況が良くなった時にこの作品を通して飛騨高山に来てみましたというファンの方が見えると思いますので、そんな方を街全体としてお迎えできるよう市民の方にも知っていただければと思っています。
はい、そして早くそうなれるようにね期待したいなというふうに思いますね。
は
い、そうですね。はい、何か具体的な取り組みというのはされてますか。
はい、本町に正面の商店街には映画を応援するポスターが掲示されておりまして、
はい、
この取り組みの仕掛け人はアニメツーリズム in 岐阜として活動されている中田さんです。
はい、
こういった取り組みはファンの方や街の方と一緒にしか進められないのでありがたいです。
はい、 ポスターが掲示されているということです、はい、皆さんぜひご覧になっていただきたいと思います。あとは DVD 版が出るのが待ち遠しいですね。
そうですね、はい、実はおじゃまじゃドレミを生み出したプロデューサーの方でしたり、東映さんとともにもっと作品を知っていただけるような取り組みを今考えていますので、また状況が落ち着いたらお知らせできる日を心待ちにしています。
はい、私も楽しみにしています。はい、他にもテレビ番組でも取り上げられたと聞きました。
はい、はい、秋には NHK のブラタモリ、はいはい、冬には BS テレ東のドラマ若子酒飛騨酒蔵めぐりで飛騨高山が登場しています。
はい、どちらも飛騨地方がフォーカスされてるんですね。
はい、そうなんです。 NHK ブラタモリでは地学や歴史といった視点から高山市を含めた飛騨地方が取り上げられました。
はい、はい、これ多くの方ご覧になったかと思います。タモリさんが登場されている番組ということで、高山市民の方も知っていらっしゃる方が多かったと思いますし、ご覧になった方も多かったと思います。
そうですね、そうかもしれません。はい、観光したり普段の生活をしていたらわからないような面白い視点でご紹介いただいたので、うんうん、より町の魅力が深まったのではないかなと思います。
はい、他にも年末にドラマでも取り上げられました。
はい、 BS テレ東ドラマ若子酒飛騨酒蔵巡りで舞台となりました。
はい、
この作品は女一人酒を堪能するグルメ漫画若子酒を原作とする実写版のスペシャルドラマで、うん、そのタイトルの通り飛騨地方すべての酒蔵が紹介されました。
はい、
実在する店舗と店員さんが登場していたので日常的な高山のイメージがそのまま伝わったと思います。
はい、
もう本当に美味しそうに主人公の若子が高山の郷土料理や地酒を楽しむ姿が印象的でした。この作品は実はベトナムでも同時放送されて、インターナショナルに高山の魅力を発信していただく機会になったと思います。
国内だけではなくて海外でもということでね、
はいはい、
ここの飛騨地域の魅力が発信されたということなんですね。多くの作品で飛騨高山が取り上げられまして驚きですね。
はい、もうとてもありがたいことだと思っています。今は外出が難しい分家でゆっくり作品を楽しむ機会も増えていると思います。
はい、
そういった時間に飛騨高山が登場することで全国の皆さんに思い出していただく機会が増えて、いつか行ってみたいとか、もしくはインターネットで地元の産品を頼んでみようかななどと思ってもらえるのではないかなと思っています。
はい、
観光家としてはこういったチャンスを活用して飛騨高山が忘れ去られることがないように PR し続けていきたいと思っています。
はい、こんな時だからこそ私たちも発信し続けるということが大切なんですね。
はい、今はインターネットや SNS を使って連絡を取ったり情報収集をする人も増えていると思います。
はい、
ぜひ皆さんにもご自身の SNS を使って情報発信してもらえたら飛騨高山を思い出してもらうきっかけがもっともっと増えると思います。
はい、
高山市の公式観光サイトには観光情報以外にも本日ご紹介したようなロケ地巡りをテーマとしたページも作成していますので、
はい、
URL を引用してぜひご活用ください。
はい、ぜひ皆さんもね、どしどし高山の魅力を発信していただきまして、またね、旅行などが行けるようになるようになったら多くの方に高山に来ていただけるようにということで、はい、もうじゃんじゃんね高山の魅力を発信していただきたいなというふうに思います。はい、ということで今日のこの時間ですが、お話伺いましたのは高山市役所観光課浮田さくらさん、お越しいただきましてお話しいただきました。浮田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。